豆まき、恵方巻きに続く西暦3000年の新しい節分の文化とは。
1000年後ね、5次元豆戦争
時どころじゃないんですね。
時
5次元とは4次元目が時間じゃないですか、
うん、まあ1000年後ならそんぐらいいけるかなっていう。
でも豆に戻るんですね、再び。
まあまあ豆は残るっしょ、さすがに。
なるほどね、
うん、
いやすごい良かったです。
すごい良かったですか、ありがとうございます。
すごい良かったです。
いつも通り何点中何点ですか？
3点中3点です。
高評価。
そうなんだ、
良かったです。
さあ今週も始まりました、筋肉定食のタラチネラジオでございます。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。このラジオはですね、サウナが好きでたまらない筋肉定食の3人が送る雑談ラジオになっております。
最近いけてない、
いけてない、あ、いけてないですね、うん、
最近いけてない。
はい、じゃあ関係ない感じで自己紹介いきます。
はい、
僕が筋肉定食のカイチです。セブンのおすすめ商品は、お菓子コーナーにあるバナナのチョコでございます。
おお、
はい、筋肉定食の浩平ジャパンです。セブンのおすすめ商品は蒙古タンメンのカップ麺です。
あ、いっちゃうまい、
定番だね。はい、筋肉定食の一徳です。セブンでおすすめの商品は歯ブラシです。
うわどういうことだ。
いや、この視点ないでしょ、絶対
ない。
あのセブンの歯ブラシなんかすごい毛先がドリルしてるやつあるんですよ。
はいはいはい、
あれめちゃくちゃ長持ちでめちゃくちゃ着色汚れ落ちます。
へえ、まずセブンの歯ブラシあるのが知らんかったわ。
のでおすすめです。
え、それマジで買うわ。
マジでいい、
僕も買います。マジで買います、
あれ
気になるわ。
うん、
へえ、ちょっと見てみます。
先っちょがドリル、
先っちょってかもう毛がドリってる感じだね。
毛がドリって
先じゃないわ、なんか毛がドリってる。
へえ、
毛じゃなくてドリルがいっぱい生えてるみたいな歯ブラシが
それ何、歯ブラシっていうか歯ドリルなんですか？
どっちかっていうと
歯ドリル、
歯ドリル、
歯ドリルだね。うん、青とオレンジがあります。おすすめです、
歯ドリル。
はい、
いや、まあ歯もね、うん、あの健康のために大事だと思
うん
で、
うん、なんかいい成分も削ってそうな気もするんだけど。
あ、そうなんですね。
うん、そんぐらいよく汚れが落ちます。
はい、
え、
は
い、いいな、
楽しみにしてます。
何を、もういいや。はい、じゃあちょっと
買ってドリルするのです。
買ってドリルをね、
ぜひドリルライフを、
はい、素敵なドリルライフを、ドリルし
ていき
ましょう。
はい、
はい、じゃあ、いつも通り、筋肉ニュースの方に参ります。
きた
ベベン
ベベン。今週の筋肉ニュースはですね、ガジェット通信っていう、まあ、ネット記事のサイトがあるんですけど、うん、そこにあったやつをちょっとピックアップしました。まあ、タイトルがですね、痩せたい人は背中を鍛えようってやつですね。で、
背中、
まあ、はい、背中ですね、まあ、よくある記事だなと思って、まあ、要するに、うん、まあ、体重が、まあ、ある程度一定になってる人っていうのは、まあ、体に入るカロリーと消費するカロリーが均一な状態で、まあ、今の体型が維持されてると。で、痩せたいなと思ったら、はいはいはい、結局体に入れるカロリーを減らすか、うん、体が消費するカロリーを増やすか、もしくは両方やるか、
うんうん、
という、まあ、選択になるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、だから、まあ、体が消費するカロリーを増やす、まあ、痩せやすい体質になるには、まあ、背中を鍛えようっていう話、ニュースでした。
背中どうやって鍛えるの？
そうそうそうそう、でそこですよ、
うん、
で、まあ、詳しくはガゼット通信の、まあ、記事見ていただきたいんですけど、まあ、ここからはちょっと僕の解釈ですね、うん、で、まあ、背中鍛えとこうっていうのは、まあ、結構言われてることじゃないですか、まあ、要するに大きい筋肉鍛えなさいじゃないですか、
うん、
で、まあ、僕は思ったんですよ、出ました出ましたと、逆立ちしときゃいいんだろうと思ったんですよ、
はいはい、
結局ね。でもちょっと調べるとね、逆立ちじゃちょっと足んなそうだなというのが分かったんで、まあ、ピックアップしました、
はい、ピックアップしましたか、
はい、ピックアップしました、このニュースを。お、これは逆立ちだけじゃ足りない、あ、違う、逆立ちで十分だと思ってる、日本の、うん、いろんな人に向けてちょっと送りたいなと思ったので。
いねえよそんなやつ。
いると信じて
る。ちょっと待って、あの筋トレさしてる人たちって逆立ちも結構するの？
ジムでやってる人はしないです多分。
見たことないよ。チルとかやってる人で倒立やってる人。
確かに。
てかなんかさ、俺らの筋トレって結構なんか変態だよね多分。毎週やってるやつ。
そう。あれ。あの筋肉定食の、まあ、毎週の練習会でね、最後もうくったくたになった状態で、全力で逆立ちするっていうトレーニングがあるんですよね。
20秒8セットだっけ。
20秒8セットですね、うん、インターバル10秒。
あれしんどすぎるよね。ちょっと
しんどすぎる。でもあれじゃ不十分なんですよ。不十分。
いやあれで不十分なの。
あの
背中には来てる感じしないけどな。で
も
うん、
まあ逆立ちって背中に来るんですけど、実はちょっと鍛えきれてない背中の筋肉があるんですよね、
うんうんうん、
なるほど。
それがあの脊柱起立筋っていうやつで、
全くピンとこないけどね。
まあ、どこの筋肉かというと、首から腰にかけて、うん、あの一本ダーンって長い筋肉があるんですよね。
ほう。
まああの A トラとかした時にいてってなるのは脊柱起立筋ですね。
ピンとこん。
でちょっとその ねその筋トレがねちょっと甘いんですよ逆立ちだと、
うんうん、
なるほど。
じゃあどうしたらいいのっていう時にやるのが神秘倒立です。
うわーでき
ねー、ハードル高
い
わ、
はい、でちょっと神秘倒立わからない人のために、まあ、分かりやすく言うと、逆立ちした時にした後にちょっとあのなんでしょうね、顔で言う前方向っていうんですかの方に斜めになってて、まあ、斜めの状態で肘を伸ばして逆立ちするみたいな技なんですけども、
わかるかそれ。え、なんか前屈からそのまま逆立ちいくみたいな感じじゃない。
まあそうですね。ただあれは神秘倒立で上げるっていう動きなんですよ、
うんうんうん、
あの途中が神秘倒立です。
なるほどなるほど。
ほうほう。
で、まあ、そこまでやらんとこの脊柱起立筋ってやつが鍛えられないんですよね。
それができるようになるためのステップを知りたい。
なんかその、まあ、ステップとしてはなんか壁でもやっぱできるみたいで、その壁倒立みたいな感じで壁神秘倒立っていうのがあるので、それはちょっと YouTube で調べていただきたいんですけど。
おう。
でもノリさん最近やってるじゃないですか、あの プランシェっていうんですか。
やってるやってる。
水平で逆立ちしようとするやつ、う
ん、足ついてない腕立てみたいなやつ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。あれも結局あの、うん、脊柱起立筋くるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
あれ毎日やってます。
いや、いい、素晴らしい。あのノリさんは痩せやすい体質になってます、どんどん今。
うわマジか、
来た。
はい。
え、ちなみに脂肪燃焼とかにもそれは効くんですか。
あの基礎代謝が上がるんで、大きい筋肉でかくなると。
はいはいはいはい。
なので脂肪燃焼にも効きますね。
なるほど。
まあ、なのでちょっと僕もね、ノリさんやってると思うんで、うん、もうちょっと負けじとやんなきゃなって思いましたと。
君はどこまで改造するんだい体を。
いやだって年取ると代謝落ちるじゃないですか。
絶対落ちてる。
そう、めっちゃ落ちてる。だから意識して上げないといけないんですよ、どんどんどんどん。
ちょっとさ、あのさ、もうどうしてもさ筋トレのモチベーションがさ、
はい、
上がらないんですよ。
上がらないですね。
でちょっと提案なんですけど。
提案。はい。
あの何月何日ってあのゴールの日だけ決めて、
うんうん、
そこでなんかプロのカメラマンを頼みますと、
うんうん、
そこに向けて、でそこであの筋肉全員こうステータスをちゃんと撮るっていう。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。カメラで、あ
の写真、カメラで写真でその作品撮りをする、うん、要はその筋肉美で、
うんうん、
っていう目標の日が作れればやっとやりそうです。
じゃあビフォーアフターでやろうよそれ。
うわ、ビフォーアフターか。
え、あれなんで、なんで。
いや今のね、今の自分の腹の脂肪がすごくね、うん、憎くてしょうがないんですよ。
うん、それを壁に貼れ。
せやな。
いや、見てらんないよそれ。なんかもう仕事のモチベーションが全部落ちる、
うん、そんなレベルで。
うん、いや本当にあの週に1回集まってるじゃん、
うん、はい、
あそこであの腹筋とかやってる時にさ、自分の腹の脂肪を見てさ、結構げんなりしてるんだよねいつも。
そんなにげんなりするのになんで筋トレするモチベーション出ないんだよ。
いや、めちゃめちゃめんどくせえじゃん。
そう、そうなんだ。だからめんどくさいよりも嫌だが勝つわ。
うん、そう、嫌だ嫌だっていう気持ちにめんどくささが勝ってしまってるんですよ。
じゃあもう摂取量減らそうでいこうよ。
あ、食う量ってこと？
うん。
そんなにさ食ってる自覚ないんだよね。
マジか。
うん。
じゃあもっと減らさなきゃダメなんですよきっと。
うん。
マジか。まあ、ちょっといやこれもまた別途相談しますね。
別途相談です。
ガチ相談。
はい。
うん。
まあ
な
んで。はい。まあまあまあまあちょっと筋トレとかダイエットの話で終わっちゃうともったいないんで。
うん、うん、うん。
今日はですね。
うん。
私のコーナーがございます。
出た。
お、はい、なんだ。
題して、コウヘイジャパンのうんちく伝説。
来ました。
待ってました。
前回は講義形式でしたね。
はい、前回は講義形式でした。はいはい、今日も、講義形式でお送りいたします。
今日も講義形式なんですね。
前回って、
うん、
あれ、テスラは取れてなかったんだよね。
取れてなかった。
テスラは取れてないした。すみません。
あ、その後にあれだ、フリーエネルギーのことについて講義しましたよね、
うん、そう、あれはもうふんふん言いながら聞いてただけだった、はい、
うん、なるほどなるほど。今回はですね、
うん、
こちらです。都市伝説の定番ともいえるフリーメイソンのロッジについてです、
うん、ちょっと待って、ロッジってなんだっけ。
ロッジっていうのはアジトみたいな感じですね。
ああ、そういうことですね。
そう、日本でも東京タワーの下にあると言われているフリーメイソンのロッジ。
ほうほうほう。
いや、本当にあるらしいんですよね。
うん。
普通に全然確認できる。
そうなの？
全然確認できる。
うん。
直接見に行ったことないけど、見に行った人は周りにいっぱいいるんですけど、まあ日本だと東京のその東京タワーの下にあるんですよね。
はいはい、
で、まあ、ちょっと簡単にそのロッジにまつわる話と儀式にまつわる話をちょっとしようかと思います。
お、はい、儀式、怪しさ満点ですね。
怪しさ満点の回でございます。
ほうほうほう、あんま知らないとこだな、はい、これ。
まあ、フリーメイソンの集会場がまあロッジって言われてるんですけども、その中でもこう大きいロッジ、グランドロッジって言って、
うん、
まあ、何個かしかないですね世界に、
うん、
はい。まあ、そもそも秘密結社フリーメイソン、まあ、聞いたことあると思うんですけど、これはですね16世紀後半から17世紀初め頃に発足したと言われている、もともと萎縮組合だったものが、
はいはい、
知識人や貴族らのサロンみたいなものに変貌したものと言われておりますと、
うん、
で、その集会所、その集まる場所がロッジって言われてるんだけども、このロッジをこう統括する、ロッジ、それがもうグランドロッジと言われてるもので、
うん、
これの最初のものがですね、ロンドンで1717年に設立されておりますと。で、そこの、マスター、その、ロッジの中で一番偉い人みたいなのがグランドマスターって言われる、階級の人たちなんですけど、
うん、
今の現役のその、ロンドンのロッジのグランドマスターは、女王エリザベス2世のいとこにあたる、エドワード王子という人が、今ロッジの、グランドロッジのグランドマスターを務めておりますと。で、まあ、ちなみに会員数はで、世界で600万人いるらしくて、
結構いるんですね。
うん、
そうで、このフリーメイソン自体が、どんどんどんどん派生してって名前変わったりとかしてるみたいなんですよ、
うん、
全世界的に。で日本だと、ライオンズクラブって聞いたことある？
ある。
ああ、あります。
これフリーメイソンから派生してるらしいですよ。
そうなん。
へ
え、うん。あとこれは本当なのかなって感じだけど、ボーイスカウトとかもうフリーメイソンの派生っていう説。
ボーイスカウトってそういう組織名じゃなくないですか？でも
なんか活動名だと思ってたけどね、完全に。
まあちょっとここも深掘ったら多分いろいろありそうなんだけど、まあ世界中にこう派生しちゃってるよっていう、多分こうみんなで集まってなんかいろいろやるっていう行為自体が、まあスフリーメイソンの影響もあるのではないかと、まあいうところなんですけども、まあ近年だとね、そのグランドロッジみたいなところに観光客とかも入れるようになってきてるらしいんですよね。
はいはい。
へ、
公開してるらしいんですよ、一般人向けに、
うん、
でなんかもうロンドンとかだとお土産ショップとかもあったりとかするらしいです。でニューヨークの方のグランドロッジの場合はなんか儀式とかで使ってない、部屋とかパーティーとかで、有料で貸し出しも行ってるそうです。
ホテルやん普通に。やってることホテルやん。
で、ちなみに入会するっていうことが、まあ 難しくないって知ってますか、フリーメイソンって。
いや
特に何も知らない
です、ね、日本だとですね、月に一度無料説明会があるらしいです。
うーん、
で入会費が4万円から6万円、うん、で、年会費は6000円とのことです。
ほう、
でただし2人の会員から推薦を受けなければ、ならないらしくて、だから知人がいないと入れない会みたいな。ただ知人制作ってしまえば4万から6万円と年会費6000円ということで、
うん、
ちょっと高めのクレジットカードと思っていただければと思います。はい、まあ全然秘密結社どころか、まあオープンな団体というふうになってきているんですけども、ただこれに入る時の儀式っていうのはですね、結構不思議な謎めいたものとなってまして、どんなものになってるかというとですね、まずシャツ、着てるシャツを半分はだけさせます。で、胸を露出するぐらいはだけさせますと。でズボンからですね、左膝を、出しますと。
はい、
で首にはですね、首吊り縄、これをかけられるそうですと。
うん、
で、
うん、
さらに目隠しをされて、
うんうん、
剣、ナイフ、剣をですね、
はい、
胸に突きつけられた状態で、儀式の部屋に、誘導されるそうです。
うん、
で、さらに、ね、あのさっき言ったマスター、グランドマスターとか、そのマスター階級への、昇級儀式みたいなやつも別で行われるらしくて、
うんうんうん、
それはあの古代エルサレムにあったとされるソロモン神殿の建築に携わったヒラム・アビーフっていう人に見立てて、一旦殺害された後に復活するっていう寸劇を演じさせられるらしいです。
へ
ー。で、寸劇とはいえなんかすげえ、まあ、本格的にやるらしくて、アメリカとかフィリピンのロッジではですね、あの手違いで、寸劇で一回殺して、蘇るみたいなやつをやってる最中に本当に殺しちゃったという、事件も起きたと噂になっております。
もう
ダメだよそんなことしちゃ。
重大なミスやっとった、
はい、重大なミスやっとる、はい、もう本当にあのそこでなんか具体的にどういう宣言させられるかとかまでちょっと調べられてないんですけど、
うん、
そういうわけわかんない格好でですね、やらせられるらしいです。
あ、連れてかれた後は謎なんだ。
連れてかれた後の細かいところまですいませんちょっと調べきれてないんですけど、
うんうん、
そういう格好でですね、やらされるというところが非常に奇妙な、はい、
宗教じゃないですよねフリーメイソンって。
宗教ではないね、全然友愛団体、慈善団体、
そうですよね、
なん、うん、って言われている、うん、
なんでだ、なんでそんなことするんだろう、しきたりだからか、
ね、なんかユダヤ教関係のなんかそういう影響を受けている気がする、うんうん、確か、うん、でちなみに歴代のアメリカ大統領のうち初代のワシントン、これも含めて14人がフリーメイソンの会員だったそうです。
うーん、うん、まあでもあれですね、その、まあ、ちょっと入会費は高いとはいえ年間数千円で俺フリーメイソンって言えるのはちょっと面白いですよね。
そうなんだよね。でもフリーメイソン入ったらなんかデメリットの方が大きそうな気がしない、なんかもうなんかね、ヤバいやつって思われて終わる気がすんないと。今
ヤバいやつではありますね。、うん、
いやこれね、あの会ったことはないんですけど、
うん、
あの紹介できるよって言われたことはあってですね、フリーメイソンを。
へ
ー。あら、全然身近にいるんだよね。
うん、
で、その人何してる人なのって聞いたら、なんか金融系の仕事をしてるっていう風におっしゃってましたね。
うーん、てかそもそもなんで秘密結社って呼ばれてるの。
何やってんの、根本的なところは開示してないからじゃない、
うん、あ、そうなんだ。
ただその UI 結社、その慈善団体であるってことは公表してて、その存在自体も認めていて、これあの入会の儀とかもそういうのもこう流出してるし、その普通にロッジに人も入れたりしてるけど、 多分トップの方でどういう指針で何をやってるのかとかは多分秘密状態。
そうなんだ。
うん、
何もしてないとかじゃない。
いや、その可能性もあるよね。
マジかよ。
うん、いやどうなんだろうね。ちょっと、うん、一通り調べたけど多分結構な時間かけて、うん、何年も前から調べてるんで、
はい
はい、
うん、
まあ、ただどれぐらい実際に影響力を持ってるかっていうのは分からないよね。
うん、
うん、
その大昔からあるオンラインサロンってことなんじゃないですか。
いや本当そうだと思う。
で大昔の人はオンラインサロンを理解できなくて、もう何やってるか分かんないけどとりあえずみんな仲いいし、そこで人脈を作るということをなんか価値に感じなかったら何やってるのかよう分からんっていうので秘密結社とされてたんですかね。
どうなんだろうな。まあでもそのなんかルーツの説の一つでテンプル騎士団だった説がるんですよ。要は王様のその直属のその騎士団としてソロモン城でこうかつて戦争してたじゃないですか。
うんうんうん、
でその戦争でまあ敗戦したテンプル騎士団がこう逃げていく、逃げてってバラバラになって、でそれがこう要は迫害の対象になるわけですよね。あの負けてるんで。でその身をみんなこう隠すときにこう萎縮職人となってこう身を隠してたっていうのがあって、でいつかこうまたひっくり返してやるっていう精神を持ったテンプル騎士団がそのままフリーメイソンになっていったと。で後に金融マフィア、エネルギーマフィアになっていくみたいな流れがあるんですけど、まあ実際にどれぐらい世界を牛耳ってんのかはまあわかんないですね。その友達じゃないんで。
まあまあまあ、そうそう、そらそうですよね。まあでもなんか急に年会人が出てくると秘密結社感なくなりますよね。なんか
現実的なんかでも言ってしまえばさ、
多分それはいはい、
いやまあ言ってしまえばその今あるさキングコング西野のオンラインサロンとかさ、ホリエモンの HIU とかさ、
うん、
うん、同じようなもんなんじゃない。
それの先駆けすぎるやつってことね。
ああ、そうそうそう、
うん、先駆けすぎるし世界的すぎるやつですよね。
うん、うん、そうだね。
だから大成功例。
うん、
年間何本儲かってんだろうな。すごそうだな。
え、だって600万人いるから、
600万かける6000、
かける、そうだね、年会費が6000だから
計算できない。
600万かける、6000、
iPhone の計算機でやったらいいってなっちゃったもん。
あ、ね、そうだね。
桁多すぎて、36億かな。あ、360億か。
360億円年間で儲かってる。
360億か
プラス入会費か。
そうだね。だからプラスで、まあ4万から5万って書いて、6万って書いてあるから、5万円だとして、5万かける600万。
え、それ全員入ってるじゃん。あ、ん、どういう計算。
はい、え、600万人が会員になるときに、まあ、入会費入るでしょ。
はいはい、うん、最初は、
はい、100,000万10万100万1000万1億10億100億、3360億円、最低でも収入として入ってますね、フリーメイソンに。けどなんかそんなに莫大な金額に感じないな。
まあ、思ったより
ですね。360億がストックなんでしょう、
ね、ストック。それ以上に何かビジネスをしてるかですね。あとは、まあ、あんま見ないです
よね。ビジネスしてるだろうし、そのなんだろうな、入ってる人たちの資産とかはもう莫大だろうね。
まあね、でも副業じゃないですか、フリーメイソン多分。
どうなんだろうね。まあ、本業がフリーメイソンって人はあんまりいないんじゃない。グランドロッジのそのグランドマスターとかなんじゃない、やっぱ。
そのグランドマスターの人って確定申告とかの時、うん、職業なんて書くんですかね。
グランドマスターです。 グランドマス、もうあのなんかそれこそ日本だとなんかネットでなんか申し込んだりとかクレカの申し込みするときとか、うん、職業選ばなきゃいけないところあるんで、
ありますね。
まあそこその他選んでいただいて、はい、グランドマスター
何の
かっけかっけ
何のってなる
ね。いえ、グランドマスターって言ったらもうグランドマスターでしょ。
すごいな、なんかその所長とかなんだろうね、局長とかじゃなくてグランドマスターだそうね。
グランドマスター
いいな、グランドマスターってかっこいいな、なんか
ね、かっこいいね、
ファンタジー感です。なんか
ポケモンマスターみたいだよね、なんか
ポケモンマスターみたい、
ポケモンか、
確実に CEO とかでかっこいいですもん、グランドマスター。
そうだね、まあ社長簡単になるけどグランドマスターそうそうなれないからちなみにさ、あの YOU は何しに日本へっていう番組知ってる？
あ、はいはい、
あれで、ある日ですね、何しに来たんですかってフィリピン人に声かけたら、日本の、フリーメイソンのグランドマスターの就任式に来たんだっていう回があるんですよ。
へえ、やば。
あのだから日本の、グランロッジのね、あのグランドマスターはフィリピン人なんですよ。
そういうこと。
でそれの就任式に来た時のにその取材されてるんだよね。
やば。
なんかそれをね、なんか見たことがある昔で、今その人がやってるのかどうかちょっと分かんないけど、うん、その時は就任式のために来てたよ。
あ、てか日本のやつってグランドロッジなの？
いや、どうなん、ロッジじゃない、グランドロッジじゃないんじゃないかな。どうなんだろう、ちょっとすいません、ちょっと正確な情報が分かんないんですけど、う
ん、なんかじゃあまたアップデートがあったらですね
そうですね、はい。フリーメイソン好きな人多いからね、話、
うんうんうん、
うん、有名ですね、実践してる組織でもあるしね、
うん、
まあちょっとちょくちょくこういう定番系もやっていければと思います。
いや、いいですね、うん、個人的には満足度高いですよ、割と、
うん、なんか
良かったです、
ベタで楽しめましたね。
あ、本当ですか、良かったです、う
ん、なんかベタなのも別に悪くないなって気しましたね、
うん、あ、本当ですか一応今日他の迷ってた、都市伝説ですね、
うん、
コカ・コーラのレシピの保管庫について。
あ、コカ・コーラいいね、
うん、あとはGoogle データセンターの都市伝説とかね、そういうのも一応迷ったんですけど、うん、今日はちょっとその中でもド定番のフリーメイソンについてお送りさせていただきました。
いや、いいな、ネタがいっぱいあるのめちゃくちゃ羨ましい。
確かに
、はい、あの僕もですね、こうやって話すことでインプットされるんで
確かに確かに、
とても良きです。
じゃあ
はい、
このコーナーの締めとして、
はい、
採点いきましょうか。
お願いします。
むずいな、これ今日
むずいですか。
うん、
じゃあのりさんいいですか。
いいですよ、
じゃあ採点お願いします。
5点中5点あげましょう。
満点出ました。
マジ
満点出ましたよ。
それ嬉しいな。
今日はちょっとなんか誰でも楽しめるコンテンツだったかなっていうところでね、うん、
単純だなって思うのすごい今モチベーション上がったもん
すげえこれ
今ので
褒めて伸びるタイプだこの人
今のでめっちゃモチベーション上がった。
ちなみにあの僕も5分の5だなと思ってました、
うん、
あ、本当に、
はい、
普通になんかこう
やっぱ定番いいね。
定番いいね。
定番いいんだ、
うん、
気づきがあった。
定番はね、聞いてて楽しいね、普通に
楽しかったですね。
なるほど、
うん、分かりやすかったですね、
うん、
ありがとうございます。
怪しさもちょうど良かったですね。
ちょうど良かったね。
ありがとうございます、うん、じゃあちょっと次回も頑張ります。
ぜひ2連続目指して、
はい、は
い、お願いします。
はい、
はい、ということで今日は、はい、こんな感じですね。
はい、
はい、
それでは皆さんありがとうございました。また来週、バイバイ。
バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com kintei.tarachine@gmail.com。 ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、DM、ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。